Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の浜堀顧問の編、令和5年5月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の浜堀顧問の編。浜堀リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の浜堀ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで、
はい、
2週連続のカミソリ負け弁護士軍団、
はい、そうですね、
はい、まさかのですね、
通常会という
連投で、
いやいや、ここのところね、はい、なかったんで、はい、ね、そもそも単独当番もなかなか、うん、単独当番というかね、当番がなかなか間隔空いてたので、
いや、はい、もう往年の権藤みたいな稲尾のように、
はい、ここから、
はい、雨権藤、権藤、あれわからない、ごめん、
権藤、権藤、雨権藤、ね、
はい、雨ばっかりだね、最初から、ごめんなさい
神様、仏様、稲尾様、
はいはいはい、
でもね、大谷様も、
はい、
ツイッター上で先週賞賛を受けてましたよ。
あ、
本当ですか。
はい、あのね、はい、これハッシュタグ浜堀顧問の編でつぶやいてくださった、はいはい、どんどこおいたんさん、
はい、
どんどこおいたんさんが、
はい、
大谷弁護士は生活笑百科への出演の可能性があったときは割と守りに入ることが多かったけど、それが終わってからは発言が解き放たれたイメージ。
はい、僕の内面まで深く観察していただいて、
どんどん
いただいてることに、ちょっと僕感動しておりますね。
え、君はそんなに生活笑百科出たかったのか。
それはね、出たかったですね、正直。
出たかったか。
はい、はいはいはい。
もうちょっとでしたもんね。
そうですよね。ね、あれ、ね、我々のうちの事務所、まあ、前は、ね、6人で事務所をやっていて、
はい、
上の20期待っていうか、まあ、僕らで40年ぐらい先輩の
ボス弁はね、
ボス弁が2人出てはって、うん、
はい、
そう、代替わりして真ん中の2人になったんですよ。それでもうかれこれ10年ぐらいあって、
う
ん、
もうそろそろやわな、
そろそろやわなと思いませんか、うん、
すると、
うんうん、それは、ね、番組が終わってしまうという、うん、
なるほど、
はい、
スルリと、うん、抜けていったと。
いや、まあまあ、でもね、
はい、
この番組でその代わりといいますか、
はい、
はい、
僕にはこれがあると思ってますよ
でもね、ほんまにこれ、うん、ラジコプレミアム登録してたら、はい、まあね、はい、エリアフリーで、はい、どこでも聞けるわけじゃないですか、
はいはいはい、
こう全国ネットですよ。
そうですよね、
そうです
ね、うん、ね、うん、けど
小百科と一緒で
ね、だけど、うん、うちのだからボス弁の先生とか、はい、ね、言うたら北海道に行っても、ああ見たことがある先生ですみたいな感じで事務所旅行で行っても声かけられることがあるわけですよ。
そら、そういうのあるんですね。
ありますあります、あります、あるんですけど、
はいはいはい、
これは大阪で来ていても声かけられることは僕はないんですよ、うん、なかなかいやいや、京都やったら分からんよ、分からんですよ。
いや、ないですか。
だってそれは、はい、そのこういうね、
うん、
聴覚に訴える、
そうそう、
メディアですかね、ラジオは。
ないですか、ね、
うん、喋ったらそう分かるでしょ、
まあ、
で
も聞いたことありますみたいな、ね、ないですか、
はい、うん、まあ、でもそこまで僕の内面まで観察して聞いていただいてる方がいてはるということには、ね、もう本当に非常に嬉しく思ってますけどね。
そうそうそう、でね、だから先週言ってたじゃないですか、うちの事務所に突然訪ねてこられた女性のリスナーが、
はいはいはい、
ね、大谷君は、あ、はい、なんか玉ねぎをね玉ねぎを剥いたような人やと、
はい、
うん、ちょっと違うね
ちょっと変わってきてる玉ねぎの皮を剥くように
むくような
よくな
ってきた、
よくなってきたっていう話だからね、
よくなってきたって言うてはった、はいはい、あのおばさん、
うん、はい、
その放送翌日まだお電話いただいて
ます、はい、あ、そうですか、はい、
僕出張行ってて出れなかったんですけども、
はい、
まさかそんな私の話してもらって嬉しかったわあ言
う
て、
はい、
あ、そうですか、う
ん、やっぱ言わんといて、まあ、言ってほしいの意味だったんですね。
事務所来た時に言うていいですかラジオで言うたら、もうやめてよ、もう言わんといて言うてたんは言うての言わんといてと解釈した。ほんまにすごい喜んでくださってたそうで、ただなんかね、ね、ハッシュタグ浜栗顧問の辺で、あ、
はい、
そんな気軽に法律事務所って行っていいんだってつぶやいてらっしゃる方もいたんですけどそれほんまやめてください、はい、昔話でも何でも2期目の土壌を狙ったら、うん、えらい目に遭うじゃないですか、う
ん、意地悪じいさんね
あの小太りじいさんとか、
はいはいはいはい、
花坂じいさんしかり、
はいはいはいはい、
うん、私も完全塩対応で急に冷たくなったりすると思いますので
2回目はないよ
と、2回目はないよと、
2期目はないよ
と、はい、ということなんですけれども、うん、で、ゴールデンウィークということで、
はい、
ね、これ2日に収録してるんですけれども、はい、世間はもう1日からお休みやってするんですか。そうです
ね、9連休とかの。
あ、そうですか。1、2も休みなんや。
いらっしゃいますよね。もう29、30ぐらいからの方も。
あ、そうかそうか、
おられるんじゃないですか。
ほんで休み3、はい、あ、そうかそうか。
でも両谷間ですからかね、あの僕今日ここ車で来ましたけど、すごい車空いてましたけどね。
うん、まあまあ平日は平日なんでね。うん、
行く予定とかないですか、どっか旅行行ったりとか。お二人は。
私はだから香川に、はい、あの親族がいるんで、
あの、はい、ダイナーやってる
栗林公園の近くで、
はい、もうええです。
美味しいですよ。
一回は言ってるよね、このダイナーを。
美味しいですよ。
美味しいですか。はい、イコライザーっていう映画で前も言ったかもしれないですけど、はい、デンゼル・ワシントンが殺し屋でね、はい、いつもダイナーで静かに小説とか、うん、なんか小さい文庫本読んでるんですけど、おうおうおう、殺し屋なんです
よ。怖い。
タイマー測ってストップウォッチで時間決めて、はいはい、カチッてやって、はいはい、10秒ぐらいで何人も殺すんですけど、はいはい、殺戮マシーンなんですけど、そういうお客さんいらっしゃるんですか。
いないと思います。
そのダイナーは
安心してください、ね。
とにかく明るい。
とにかく明るいです、
ね、あれすごい話ですよね。イギリスの。
そうそう、見ました、ね、見ました、はい、見ました。
いいですよね、はい、あれは。
いや、バンコク共通ですよ、ああいう楽しい芸は。
いや、そう、ね、あのね、審査員の女性の方が I'm wearing って言ったら、
そうそう、
パーンっていうのがいいじゃないですか。
もうノリノリやったもんね。
確かに。でもね、あの芸を初めて生で見たときは、うん、はい、NGK でね、
おうおうおう、
あれはそう、あのプラン9のキューマさんがやってらっしゃる月刊コントっていうので、うん、見たんですよ。で、はいはい、あんまりテレビ見ないから、はい、あのとにかく明るい安村を生で初めて見たんが、
ああすごいですね、
最初やったから、はいはいはい、もう感動しましたよね。ほんまに
パーンって言いました。
あのイギリスの番組の。いや、言いたくなるあれは。いや、本当にすごかった。あの忘れんうちに言っておきますけれども、はい、来週のゲストはプラン9のキューマさんと
繋がりましたね、
はいはい、小判さんさん、
はい、
お二人が、
はいはい
はい、ご出演いただくということで。
あ、そうですか、
はい、いいですね。
そうなんですよ。そのね、あの隅田竜兵のメモリーガルで、
はい、
バッファローゴロ A 先生ゲスト会の、はい、キューマさんが聞いてくださって、うん、感想メールをいただいたんですよ、
はいはいはい、
でもそこに便乗して。
元からでもあのキューマさんとあの時々お仕事をされてはりましたよね。
あ、そんな時々もしてない、1回だけですよ。その仕事という感じでしたのは1回だけです、う
ん、なんか法律監修みたいな。
あ、そうですそうです、あのプラン9の本公演ですかねの、はい、校庭裁判所っていうのがあって、学校を舞台にしてなんか裁判というような、ああそういうのがあって、それで法律監修みたいなことをして、でそこからよくあの月刊コントは見に行ってたんですけど、大阪に働いた頃はね。で来週そういう形で、
はい、
来週また演芸ロマン路線で行こうかなと思ってるんですけど、
初出場ですか。
あのキューマさんは、
はい、
そうですそうです。
あ、そうなんですね、楽しみですね。
小判さんも、
小判さん、
はい、
小判さんさんっていいですよね。だから、
あ、小判さんさんなんですね。
はい、
あ、そうなんです
ね。元チョップリンの、
そうですね、
はい、あ、中山きんに君君みたいな、サンプラザ中野
君君、小判さんさんのさんはそういう意味のさんなのかな、どうか。
あ、そういうさんじゃないんですか。
カタカナで、カタカナ表記の小判さん。
あ、そうなんですね、すいません、
うん、じゃあさん、もう一回言わなあかん、ね、
小判さんさん、
失礼です。小
判さんやと思うんですけれども、はい、あの、お二人に質問ある方は、はい、hen@kbs.kyoto へ、
はい、
メールをお寄せいただければなと思うんですけれども、そうか、これ放送は憲法記念日なんで、
うん、
はい、やっぱりね、憲法記念日に弁護士が話す意味という、
はい、
その辺を念頭において、
はいはい、肝に銘じて、はい、
肝に銘じて、
はい、やっぱ少数者の人権を最後の砦みたいな、うん、まあ、司法権、
ね、まあ、司法の役割というのは ね、
はい、
憲法の中での、
はい、
本当にね、まあ、いろいろね、憲法改正とかの議論もありますけれども、
はい、
その憲法ってそもそもなんやっていうのが、
うん、
もう ね、僕らずっと司法試験落ちてたわけじゃないですか、
はい、
落ちてて、ちょうどこのぐらいの季節じゃないですか、5月の第2日曜日、あの母の日に最初の第一関門、はい、担当式試験、
あ、そうですね、
はい、マークシートの試験がございまして、
はい、うんうんうん、はい、
でね、もうだから大谷君は9回
なんでいつも俺の前のお前も9回、
まあ、私もそうですけども、はい、で、議定がダイナーの長谷川君 7回でしょ、ね、うん、
まだ7回です
、毎年憲法の教科書とか読んでたでしょ、
はい、
まあまあそうだね、
足部憲法
ですね、足部憲法、はい、読んでると、うん、まあ足部憲法っていうのがあるんですよ、はい、そのまあ言ったらその戦後の憲法学、
まあ、東京大学の名誉教授
で、ね、大家、
はい、足部信義
足部の足部先生ね、
はい、それがやっぱり憲法の理念をしっかり書いてありますよね、一番ね、ま
あ、なかなかね、岩波の憲法は、はい、まあ一般の人が読んでも全然ちょっと抽象的にすぎると思うんですけど、う
ん、あっさりしてるんですよね、
あっさりしてるから何を、はい、言わんとしてるのかなかなか読んでもわからん部分あるかなと思うんですけど、はいはい、でもなすごいなと思ったのがショーン・ケイ、
はい、
ショーン・ケイ全然ショーン・ケイの話になって
唐突に
唐突恐縮ですけど、はいはいはい、ショーン・ケイが、はい、報道ステーションに出てらっしゃった時に、はい、なんかねそういう人権の制約根拠みたいなね、
はい、
話になって、その時に内在的制約と外在的制約があってみたいな、その足部憲法に載ってる、
はい、
まあ言ったら結構抽象的な理念じゃないですか、
は
い、そういうことを喋ってて、
はいはいはい、
その時にこの人なんかすごい勉強してるなみたいな思ったんですよ、
はいはいはい、
うん、だから勉強熱心やったと思うんですよね。なかなかその、なかなかその内在的制約と外在的制約があってとかっていう、う
ん、はい、
ね、
まあ、内と外ってやつですね。
ちょっとその司法試験予備校に一瞬司法試験受けようと思って通ってたぐらいの感じはしますけどね。
でもね、そこの理念を、はい、中身は全然説明しなかったです。だから内在的制約というのはこの人権同士がぶつかる時のその矛盾と矛盾衝突をまあ調整するみたいなのが、
は
い、
イメージなんですかね、
ですかね、はいはい、表現の自由とプライバシーとか表現の自由と名誉権みたいな感じなのかな、はい、内在的制約は、
はい、まあ、それこそが公共の福祉であるっていう、のがまあ足部説なの
ね。足部説で、
はいはいはい、
まあ、私もね、ほんまにショーン・ケイと同じぐらいしか説明ができないっていう低たらくではあるんですけれども、はい、ほんまにだからね、まあ、足部憲法にも書いてあることではあるんですが、
はい、
憲法っていうのは結局、うん、国家権力を、権力っていうのはそもそも乱用するもんやと、
うん
うん、だからそれは本当に別に現政権を誰が保持してるかとか関係なしに誰であろうとね、はあはあ、今はまあ自民党と公明党がまあね政権与党ではあるわけですけども、うん、そうじゃなくて民主党の時は民主党が乱用してたやろうし、
うん、
それを防がなあかんやろうし、誰が誰であっても権力者っていうのは、うん、まあ、今までの世界の歴史から考えて、うんうん、ね、そういう乱用する傾向があるから、うん、
可能性があると、
可能性があると、
があると、
うん、だから長谷川君みたいな、うん、ね、こういう穏やかな人でも多分権力を持つと、
う
ん、
まあ、それはそうでしょうね、う
ん、今何ら権力を持ってないじゃないですか、
調子乗ると
思う今何一つ権力持ってない
ないまあないですね
僕はいつもそれでそのね、はい、分かりやすい見本というかあれで言ってるのが、
うん、
その何年か前、もう何年前なのかな、その司法試験委員でありながら、まあ、司法試験委員っていうのは司法試験の問題を作成したり採点する学者がやったりとか実務家がやったりするんですけども、
はいはい、
その司法試験委員をやってた学者のある先生、うんうん、憲法の先生が、
はい
はい、
いたじゃないですか、
ブルー
教というあだ名で呼ばれてた人、
はいはいはい、
でそのブルー教が、まあ、恋心を抱いたロースクールの生徒に問題を漏洩してたとかっていう、
あ、
でその人の教科書を僕、うん、後からわざわざ買ったんですよ僕らの世代はまだブルー教が司法試験委員の時じゃないじゃないですか、
はい、
あ、そうか、
ないけれども、あの事件が起こった後改めて憲法の教科書を買ってみたら、
うんうん、紐解いてみたら
憲法っていうのは権力の乱用を、権力者の乱用 を防ぐために権力に手かせ足かせ、うん、貸すもんやと、
貸すもんやと、
はい、っていうことを書いて、多分そのテキストに基づいて毎年授業をしてたブルー教ですら、うん、結果的に、ねはい、そんだけ言うてた人でも権力乱用しちゃうわけやから、うん、そういうもんなんですよね。
怖いですね、
怖いですよ、
権力というのは。
そうなんですよ、
はい、
だからね、何ら権力のを持ってない我々もね、
はい、
そのことだけはちょっと言っていかなあかんなと思うんですけれども、うん、
はい、
天禅の人間マンダラさんからいただきました、
はい、
墨田先生、長谷川先生、大谷先生、佐山さん、浜栗リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。お疲れ様です。墨田先生、先日の杉作ジェイ太郎先生とのラジ男子ライブに行かせていただきました。ありがとうございます。和やかながらとても濃く、呪術なぎのように展開していくトークに楽しませていただき、とても有意義な時間を過ごせました。全国アンギャも構想に入れていらっしゃるそうなので、ぜひとも茨城にも来ていただければと願っております。天聖、茨城県からわざわざロフトプラスウエスト。
あ、ウエストまで。
南のイベントに来てくれてたんですよ。トークライブの話の流れで、カミソリ負け弁護士軍団でのトークライブをぜひとも開催していただけないでしょうか。もし開催していただけたら何としてでも茨城より参戦させていただきます。去年のラジオと憲法の出版記念イベントの和気あいあいとした雰囲気が忘れられず、ぜひとも開催を願います。あのね、これね、はい、あの誰でも権力を持ったら乱用しちゃうのと一緒 で、
う
ん、で調子乗ったらダメなんですよ、ほんまに ね、
ね、
調子乗ったら怖いよ、はいはい、あの先週もね、こうやって同じメンバーで収録しましたけども、はい、僕あのね、1週間経って改めてお二人にお礼言いたいのは、はあ、あの日僕結構ね落ち込んでたんですよ、うん、直前まで。というのもあの収録の直前まで、うん、あの滋賀県のあるところに講演会に行ってたんですよ、
はい、はいはいはい、
でまあ年配の私よりも年上の男性ばっかり、うん、何十人ぐらいかな、うん、なんかの団体の集まりなんですよ、
はい、
でね、うん、その時にあの講演会とかって、うん、まあ代理店があって、うん、でそこがまあ、私に発注してくるみたいな感じになってて、
はいはいはい、
なんかその日に限ってね、うん、いつも来ないその代理店の社長とか見たんですよ、
お
う
お
う、同行してて、うん、なんでかなとか思って、うん、でだから多分もしかしたらそのお客さんが、
はい、
ね、あのまあ、大事なお客さんというか、うんうん、だから優先順位の高い団体やったんかな、分からへんけれども、
はいはいはい、
うん、勝手にそんないいひんとこでこんな言うてんのもどうかと思うけどもはい、はい、でまあまあまあ、 あの1時間ぐらいやったんかな公演が、はい、でいつも90分ぐらいやってるんですよ、
はい、
公演の時は80分90分から1時間かと、そうやったらほんまに、うんうん、まあ受ける話を呪術なぎでそれこそ、うん、
はい、
はんはん、このテーマこのテーマこのテーマ、はいはいはいぐらい の、 あの項目だけ書いて5分で一つの話5分ぐらいで、まあこんなタンタンチョンチョンチョンチョンみたいな感じでね、はいはい分かりましたぐらいの感じで、
はい、もう大体あるのね、パターンがね、
パターンがあるんですよ。まあね、大谷君がやってる異業種、ね、交流会で僕一回講演させてもらったんですけど、はいはいみたいな感じで、あのそのもう直前までね、その代理店の社長と雑談しながら、
はい、
そういう余裕みたいな準備せんでいいんですか、いやいやもうそんなんね、うん、みたいな
慣れてますんで
慣れてますんで、まあまあ今日60分なんで、はいはい言うて、はいはいって言って行ったら60分もう全くノーリアクションほんまに
水を打った
よ、水を打ったようなシーン、あの誰かが何かのテーマでちょっと笑うでもなかったんですよ、本当に誰一人、笑顔を見せない、口角すら上げない、
そのパターンの時は大体あれじゃないですか、あの笑かしに来たんじゃねっていう、
いや僕は笑かしに来たんじゃなくてあの、あくまで法律の話をしに来たんです、うん、そんな求めてませんっていうふうに、
あ、なるほど、
うん、あの自分に言い聞かせる、うん、それとともに去年ぐらいかな、なんかネットニュースに出てた、はい、鶴瓶さんがヤンタンで言ってたんやと思うんですけども、うん、ある大学にその学園祭に行って、
はい、
一切受けへんかったと、
はい、
笑福亭鶴瓶が鶴瓶でもそうなんや、言わんや、
言わんや、おや
言わんや、おや、言わんや、俺なんてみたいなこと、この2つで、はい、が僕を1時間支えてて、こんなに受けへんことあんねやみたいなね、
すごいですね、
そうやったんですね。
そうで、それがで、それで、はい、ちょっと打ちひしがれて、もう逃げるように帰ってきました。はい、ほんまに。の次用事ありますんで、言うて、その広告代理店の社長がなんか言うてきてんのを、もう振り切って走って、
上の空で、
うん、草津駅までこう、
草津や。
草津なんですよ。走っていきましたいや、そういう、そういうのもあって、やっぱ調子乗ったらダメなんですよ、ほんまに。
なるほど。
うんね、権力を持って乱用しちゃいけない、うん、調子乗っちゃいけないということで、はい、はい、天然の人間マンダラメールいただいてありがとうございます。
今日のトピック墨まで読ませて
なんか声裏返ってらっしゃいましたね
裏返って
はい、今日のトピック墨まで読ませて、はい、はい、もうね、社会の隅に、はい、にあるような事件を はい、光を当てて解説していこうかなというこのコーナーになるわけですけれども、はい、これあの炭ではないかな、こっちこれは。
あ、そうなんですか。
はい、あの TBS ラジオの話になるんで、うん、むしろ我々のが炭の話ではあるんですけれども、はい、5月1日日刊スポーツの記事になります、はいはい、TBS ラジオ綾小路翔、俺たちには土曜日しかないのリスナーメールをスタッフが自作自演謝罪、うん、ということで、はい、TBS ラジオは5月1日ロックバンド氣志團の綾小路翔がパーソナリティを務める俺たちには土曜日しかない土曜深夜0時に放送しているそうなんですけれども、はい、この番組内で紹介した複数のリスナーメールについて、うん、スタッフが自作したものであったことが判明したとして謝罪した。同局は公式サイトに謝罪文を掲載、4月22日放送の同番組で紹介したラジオネームサキピさんからのメールについて、番組スタッフがリスナーを装って自作し自ら採用していたものであることが判明しましたと報告、うん、さらにそれ以前にも同様のケースが現時点で13件あったことが確認されましたとした、でまあ続いて、番組を楽しみいただいているリスナーの皆様、パーソナリティの綾小路翔さん、番組を支援いただいているスポンサーおよび関係者の皆様の信頼を損ねる行為であったと、こういうような形で謝罪をしたと、深くお詫び申し上げますと謝罪したと、はい、いうことなんですけど、
はい、
どう思いますこのニュースを聞いて。
どっから分かっちゃったんですかね
っていう部分もあるし、なんで問題視されたんですかね。結構ね、このニュースがネットニュース、ヤフーニュースになって、それに対して、前番組出てくださった影山貴彦先生もコメントなさってましたけれども、はい、まあ、どこの局でもラジオ局は仕込みメールをかつてはしていたみたいなことを、
なるほど、
書いてらっしゃいましたし、まあ各言うこの番組も、はい、ほとんどがそうですよ。
そう。
森山塾は存在しないですよ。
そうだったの？
私の脳内にいるじいさんなんですよ。森山塾さんは。
いやいや、リアルで見ましたって。
いやあれは
見ましたよ。
前のあの出版記念イベントで。
出版記念イベント。
いやあれは俺が想定したその、はい、森山塾。そう、オーディションして
造形してキャラクターを。
キャラクターを造僕が選んだ人で、本当はそうなんですよ、存在しないんですよ、
まあね、なかなか難しいとこですね、やらせとかそういう話の中でどこまでが許されるのかという話ですけど ね、
でもそういううちの番組はそうじゃないですけど、はい、例えばなんかネタメールの、
はい、
まあ、大喜利的な、うん、そういうコーナーの多いラジオ番組やったとしたら、うん、そのコーナーの趣旨をリスナーに分かってもらうために、はい、最初はやっぱり作家がこういうもん作ってねっていうことはまあやるやろうと思うんですよね。
そうせ
んと
ペースメーカーみたいな。
そうです、そうです、だからちょっとね、本来やったらこういうニュースを取り扱うときにどんな番組か聞いてみてね、
はいはい、
それはせなあかんと思うんですよ。
なるほどね。
そうね、僕ら LINE グループで共有したじゃないですか、
はい、
聞いてないでしょ。
何ですか。
この番組、俺たちには土曜日しかない。
はいはいはいはい、聞いてないです。
だからこの番組がもしかして、はい、例えばリスナーの本当に真面目な人生相談とかだったら、まあ僕はそれでも問題ないと思うんですけど、まあでも聞いてる人によってはあれなのかな。
やっぱりメールそんな少なかったんやろうか。ね、
だから少ないことはないと思いますよ。
ですよね。だからなんか趣旨に沿うというか、
そうそうそうそう、
インパクトのあるのが少なかったのかな、
ちゃんとだからリスナーを誘導するためのことちゃうかなと思うんですけれどもね、
そういうことなんでしょうね、
うん、
ずっとペースメーカーが必要やったんで
し
ょうね。
どこほんまに発覚した経緯っていうのが、
でもその内部告発とかかもしれないですよ。想像ですから事実かどうか分かんないですけど、まあそういうのも良くないんじゃないって言われたら、良くないか良くいいかって言われたら、まあ確かに偽ってる部分があるから良くないかもねっていうところはあるのかもしれないな。
じゃあ生活小百科に台本はないんですか。
何を僕に聞いてるんですか。僕は知らないですよ。
生活小百科
ね、言うてありますよ ね、
あれほんまに相談してるか。そう思って見てる人もいるで。
僕の友達がねみたいな、
友達がね、うちの奥さん の、あの妹がとかね、
いたはるんちゃいます。
あんな巻き込まれる阪神巨人は。
毎回
チキチキジョニーもたまに相談したけど。 だからあれだって、だから結局まずその法律相談、どういう法律相談ありきから始まるじゃないですか、うん、でそれを、はい、こういう法律相談、まずそっちでしょ、漫才よりも当然その法律的なトピックがありきでネタを作ってっていうような、
まあそうですね、
っていう感じでしょ
う、うんうん、確かに僕ちっちゃい時あれ、うん、ほんまにああいう相談困ってはんねやって思って見てましたもん。
はい、じゃあ、上沼恵美子はほんまに大阪城に住んでるの？
そこまであんまり考えてなかったかな。う
ん、ほんなんええやんか。
ええか。
もう、でもさ、これを問題視していって、波及していったら、大変やと思いますよ、うん、そういう、まあ、あのネタメールは。
まあそう、うん、ネタ的な番組というちょっと硬いというか熱い感じの、
ね、うん、なのかな、でもでこういうことが例えば一般化していったらですよ、他の曲とかでも、うん、ってなったらね、
はいはいはいはい、
ね、それは困っちゃうのかな、
うん、あ、森山塾なんていないじゃないか、ね、
あのアカウントの写真はあれはフリー素材使ってるあれフリー素材ですよ、あ
どこに無料のやつ、
無料なんですよ、あの肖像権フリーなんですよ、あの写真いやでもね、こういうこと一回言い出すと問題に なりかねないですよ ね、
ね、
他のもね、
検証が始まって、ね、
検証が始まって、
うん、なるほど、
まあまあ、ほんまにちなみにこの番組に関して言うと全くそういうのは
そうですよ、うん、そんなに数がね、はい、
少ない中からいつも選んではるもんね
そうそうそうそう、
で この番組の場合ね、その今回の場合 ね、はい、ね、気になった記事って言って勝手に差し込むことができますもんね
気になった記事っていうのは
気になった記事がありましたよっていうことで話題をこう作れるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
その話題を作るのにこうメールとかがあった方が便利なのは便利ですよね、
うん、だからそういう意味でその、はい、ね、作家がなんかそういうトピックをあらかじめ用意するっていうのは、
は
い、うん、
必要な場面がね、うんうん、この番組いらないですもんね、
これでいくとあの作家はラジオの放送作家は、うん、じゃあ何すんねんみたいな部分にも出てきますよ、ほんまにその構成だけ作ってお任せになっちゃうのかっていうね、
はい、あとはメール待ちみたいな
みたいなね、
ああなるほどね、はいはいはい、
その枠組み作るだけってことになっちゃうじゃないですか、
あ、そっか、
それはあの最初の本当に趣旨を分からすっていう役割は作家がやらんことにはどうしようもないなとか思うんですけど、そもそもね、この番組は作家がいないっていうのが
いないですよ
なんか画期的なんですよ、うん、こういう
もしかしたらいると思ってらっしゃる方もね、いてこれかよって思ってらっしゃるかもしれないんで、
はい、うん、いないからこれなんだよっていうね、
うん、
開き直りです、分かっていただければなと思うんですけれども、はい、次のニュースいきましょうか、こちらはラジオネームマロックスさん、
はい、
この人も存在はしません、神奈川県男性50代
失礼やから
失礼ですよ
存在しますよ、
ガチメールですよ、ね、はい、ガチですよ、
はいはい、勝手に弁護団、今週のニュースどちらか音中って書いてます今日のトピック隅まで読ませてですからね、
ですよね、
はいはい、でもね最近この勝手に弁護団、はい、あんまりやってないかなと思うんですよ、
そうですよね、僕あの、うん、どなりもあの趣旨もものすごく好きですけどね、うんう
んうん、勝手に頼まれてもいない、
頼まれてもない、
はいはいはい、
ただなんかね弁護しにくい事件も結構あるかなって思うんで、はいはいはい、その場合この今日のトピック隅まで読ませてに入れると、う
ん、はい、
なんかね、扱いやすくなるという、う
ん、ユーティリティな感じだね、
ユーティリティプレイヤーなんです今日のトピックスに読ませては
僕はもうあの勝手に弁護団は捨てないでほしいですね、もう
でもねこの記事もやっぱり、はい、なかなか弁護はしにくいかなと思うんですけど、こんばんは、いつも楽しく聞かせていただいております、さて今週のフライデー市場にて柔道家の井上康生氏が、あ、井上康生氏のホテルじゃない、ホテルで、ね、まあ、なんかしたんちゃうんかっていう不倫疑惑っていうのはフライデーじゃなくて週刊文春ですかね、うん、フライデーは安全保障専門家の高橋杉雄さんの方です、
そうですか、
そうですか、
はいはい、こういう事実後にはちゃんと指摘して、井上康生氏がタオル、バスローブに黒帯を、バスローブだから黒帯を巻いてるらしいんですよ、バスローブに、うん、で不倫女性の部屋に入るという疑惑が写真付きで報じられていましたが、本人は部屋に入ったことは認めていましたが何もしていないとの話でした、うん、今流行りの部屋でゲームをやってました的な言い訳ではなかったのはさすが柔道家だと思いましたが、うん、バスローブに黒帯を巻いて中原名人よろしく今から突撃します的な姿は滑稽であることに変わりありませんと、ちょっとあと一部割愛して、するんですけれども、 このニュースは週刊文春に載ってまして、
うん、はい、はい、
これご存知でした？
はい、さらっと、はい、
さらっとね、あの、はい、共有ラインに乗っかってきたんで、あの、はい、
共有のラインはそのウェブニュースになってる部分で、それこそ割愛してるんで、
あ、そうなん
だ、私はちゃんと本誌を買って、はい、チェックをちゃんと
原点に当たるっていうのは大
事ですね。原点に当たるようにはしてるんですけれども、ただね、できることならちょっと赤ペンとかでチェックしたいんですけど、うん、うちのね、その妻のお父さんお母さんも後から読むんで、うん、その井上康生の黒帯バスローブフリーに俺チェックつけてるとな、
なぜそこだけ、
なぜそこだけみたいになるんで、ちょっとね、論点を絞りにくいことではあるんですけれども、うん、まあ、それは井上康生さん、まあ、言わずと知れた、
はい、
この人が出るまで結構柔道って、うん、まあ、古賀選手はそうやったかもしれないですけど、
うん、
なかなか一本とかで、僕ら子どもの頃見てた山下選手とかは、まあ、寝技が多くなかったですか、
うん、
横四方固め縦四方固めとか、だから、あの、見てて、
うん、
結構退屈する競技やったんですよ、柔道っていうのが。でもこの井上康生は一本勝ち多かったでしょ、うん、その、あの、一本背負いとかでの、
まあまあ内股やね、基本的に
内股か、
はい、
うん、うん、あの、でも一本がで、なんか分かりやすい投げ技で勝つのが多かったじゃないですか。
その金メダル取った時はもうほとんどもう組んだら投げるっていうような状態でしたね、
うん、そうそうそうそう、うん、だからほんまにね、あの、格闘家として柔道家として、
はい、
ねえ、すごいんじゃないですか、この人 の、 その、そ、ね、あの、日本の柔道史においても、
うん、
はい、で、あの、引退後もだから、あ、日本代表の監督をしてたってことですよね、
はい、あの、まあ、監督でもすごい素晴らしい
選手だったと思います。男子代表監督で、そうですよね、
あの、はい、他の選手のインタビューとかも聞いてて もう素晴らしい監督やったというの
っていうふうに、
はいはいはいはい、
そう慕われてると、
はい、
で、でね、まあ、この人が、あ、英子さんという女性、はい、英子さん、なんかジムで知り合ったらしいですわ、
はあ、
あ、あの、ほんでと知り合って、まあ、滝沢カレンに似た30代のフィットネストレーナーです、うん、元ボディービルダーで国内トップクラスのジム主催の大会で優勝経験もあると、
は
あ、5年前に結婚しましたが、その後世界的なミセスコンテストのファイナリストに選ばれたほどの美貌の持ち主ですと、
は
あ、いう人らしいんですけれども、
はい、
で、その女性となんかね、このね、不倫をしたとされてる日が、
はい、
ずいぶん前なんですよ。
ほうほう、
去年の10月28日のことを書かれて、うん、それがなぜこの4月の末に出てくるのかっていうのも、うん、ようわからんなと
は、そうです
ね、思うんですけど、うん、しかもそれも、あ、これは違うか、あ、そかそか、なんかね、その前もなんか4年前に、浅草の焼肉屋でコーチやチームドクターと会食をした際、こう一点で英子さんが呼ばれましたとか、
はい、
なんかずいぶん前のピンポイントの日のこととかが書かれてたりとか、今日は無礼講だから敬語はなしと、なんかそのね、二次会で馴染みのカラオケバーでそれで盛り上がって、井上さんも普段鍛えているので、この英子さんボディビルしてるそうですから興味津々で、美尻っていうの、美しい尻と書いて美尻を触らせてほしいと願望がほとばしることもあったと、うん、そんなんてほんまに限られてるじゃないですか参加のメンバーね、しかも4年前の話らしいですよ、
うんうんうん、
みたいなことが書いてあるんですよ。ほんで、昨年10月28日の、午後に、そういうチームドクターと、うん、英子さんと井上康生さん3人で会って、
はい、
うん、みたいなことで書いてあるんですけど、うん、これチームドクターかわいそうやな、これこの4年前の夜もこの10月の夜もチームドクターがいるから、
はい、
なんかあたかもこのチームドクター
がいやいや共通要素で、
うん、
いや、あえてそれはいてもらったのかも分かんないですしね、それはね。
いや、だけどこういろいろ情報が漏れてることに関して、
うん、ああ、そうか、
疑心暗鬼になっちゃうんじゃない、こんな、はい
は
い
は
い、
う
ん、
そうね。
ほんで一回別れた後に、まあ、別々にまた合流して、うん、ホテルに合流して、で同じ階に泊まって、うん、一旦部屋に入った後、井上康生が、うん、バスローブを羽織って出てきて、うん、黒帯を巻いてたって言うんですよ、
うん、
ほんで部屋に女性の部屋に入って行って1時間ぐらい一緒に過ごしたと、
うん、
あのバスローブって大概あの、はい、タオルみたいな生地じゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね、
うん、その場合大概白じゃないですか、
うん、
バスローブ
帯ね、帯
は
帯中間、
うんうん、
あ、ついてますよね、必ず
ついてる、ついてる、
はいはい、
でもそれバスローブで黒はないでしょ、
ないってことは
バスローブで黒ある？
いやいや、ないってことないけど、帯が黒やったらバスローブ本体も黒な感じしますよね、
うん、いやそうそうそう、だから俺、あ、そうだね、僕が想像してるのはこれ、うん、あの誰が読んでも想像するのが、うん、バスローブ自体も黒、はい、はい、あ、バスローブは白、
白
やのに黒帯を巻いてるイメージで井上康生やからみんな勝手に思ってるけど、はい、バスローブも黒っちゃうの？じゃあ、
ああ、じゃあもう備え付けの、
いや、だから備え付けのあのあ、ちゃうちゃう、違った違った、純白のバスローブって書いてるわ、
そうそう、そういうこと
でしょ、純白のバスローブを羽織るとセットになっていた黒帯を締めた、そんなある？
いや、セットになってた黒帯やからさ
あ、セットになってたんだ帯が。
どういうこと？
わざわざ、だから、
いや、じゃ、いや、だから、そうそう、その、自分で持ってきて、あの、カバンから出して、自前のマイクロービーを締めたみたいな。
いやいや、俺は、ね、あの、記事のイメージだとそうだったんだけど、そうそうそう、セットになってたクロービーやったら、
うん、やっぱりそういう、でもさ、あの、これがようわからへんね。バスローブで、白のバスローブで、黒の帯ある？
あんまない。
あんまないやろ。白は白やろ、ね、バスローブ。
ね
え。まあ、逆になんかそういう高級感を出すために黒、帯だけが黒みたいなもんないではないんちゃうかな、うん、
高級感出ます
いやあると思うよそういうなんか、
うん、黒だからねえ、だからそこが、うん、これ読んだ人はほんまにあの見出しだけで読んでたら本紙に当たらない人
そうそうそうそう
は本当にいつも黒帯を持ち歩いてて、
これがええんやと
これ、ね、この黒帯見るかみたいな感じで行くんかなと思わせる記事ですわね、
そうですよね、
はい、ちょっとそうそうそうそう、でね、これ書かれてはんのがイクメンオブザイヤーを受賞したと、
はい、
うん、それなのにみたいなね、うん、育児業界に影響を与えたタレントやアスリートとして、ペアレンティングアワードの夫婦部門を受賞してたのにみたいなね、でもそれはそのもうあの欲しい言うて、うん、もらったわけじゃないじゃないですか、う
ん、
くれ、うん、向こうが
くれるねんね、
主催団体がくれたから、うん、
はい、
それ拒否するのもね、なんか、
うん、でも福本さんは拒否したよ
福本言ったから国民栄誉賞
でしょ立ち止めもできひんようになるって言って拒否しちゃったけどね、
うん、まあまあ井上康生もその黒帯巻いて不倫もできへんようになるって言って言わんでしょそら、
そうやね、妻の手前あるもんね、
いやこれね、勝手にそのイクメンとかっていうキャラクターを押し付けといて裏切られたっていうのも、
うんうん、
ね、またあの四分類の話でしょ
この番組が開発した誰が一番四分類、そのイクメンだけどイクメンと不倫というこの軸があるわけですよね、
はい、
イクメンだけど不倫する、
うん、
子育てしないけど不倫もしない、うん、あと何があったっけ、イクメンで不倫もしない、
うん
うん、あ、一番最低は、うん、あ、子育てもしないけど不倫はするっていうそれが一番、
そうそうそうね、
だからそれが一番最低やっていうのは、
うん、
間違いないっていう、この4分類でいくと、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、結局そういう話になってきますよね、まあならへんか
ならへん
か
いや、もうだからこのやっぱりね、芸能人じゃないからまあ油断してる部分もあるんでしょうな、
うん、
っていう部分でいくと、この人は一番油断してたんじゃないのかなと思うのが、
はい、
私こちらフライデーデジタル4月28日の記事になります、
はい、
見たいな A さんの胸、テレビ番組に引っ張りだこの安全保障専門家が人妻に送った卑猥メールということでいただきました、うん、はい、はい、あの高橋杉雄さんって、
はい、
ご存知ですか、
はい、あのなんとなく
あのね、だからウクライナ関係までは、はいはい、あの専門家として、
うん、そうですそうです、はい、だからあの人とそういうメールをやり取りし、だから LINE なのかな、あーメール交換って書いてるか、
うんう
ん、やり取りしてたっていう女性がフライデーに告白してるんですけれども、うん、いけないことだと分かっていましたが、私は杉尾さんに対して、もう下の名前で呼んでるんですね、
う
ん、
高橋杉雄さん、
高橋杉雄さん、杉雄さんってなんか面白いですね、なんかその改めてあんまり意識しなかったけれども、うん、杉雄さんっていう、
うん、
ね、杉原輝夫をこうギュッと凝縮したような杉雄さんに対して恋愛感情があったので卑猥な要求にも応じてしまいました、気持ちを持て遊ばれてショックを受けていますと、既婚女性ですよ、でもこれ言うてるのが、 でこの杉尾さんと呼ぶのが防衛省防衛研究所防衛政策研究室長高橋杉雄のことである、うん、これ名前聞いてもピンとこない人は画像検索したら絶対見たことあると思うんですよ。
そうね、うん、あのまあ、ウクライナーのカラーのこうシャツとネック、
あれそうやってんか、
なんかそういうことらしいですよ。
なんか派手な着てはんなこの人とは思ってて、はい、あ、そういうことや。
なんかウィキペディアによると、うん、そういうことらしいです
よ。ウィキペディア情報高いよこれは。
あ、そっかそっか、うん、でもなんかそういうことなんじゃないですか。
なるほどなるほど、はい、でこれ A さんは、うん、テレビでの知的な姿に惹かれ、ツイッターに杉尾さんが出演した番組の感想などを投稿したり、彼のツイートにリプライを送ったりしてたんです、うん、マニアックやなこの人も、うん、そのまあ数多のタレントがいるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、いろんな人がね、うん、その中で、うん、杉尾さんに目つけるっていうのが、うん、ねえ、うん、であのほんで去年6月杉尾さんからダイレクトメッセージで連絡が来たと、うん、悩みを吐露するツイートをした私を心配してくれる内容でした。だから自分にリプライとか送ってくれてるこの A さんの、うんうん、まあ、ツイートを遡っていったんでしょうな杉尾さんは。
ほうほうほう、
あ、こんな悩みを抱えてらっしゃるということで心配してる、
うん
うん、あの DM を送ったと、うん、で少しでも自身について知ってもらおうと A さんは顔写真や自分で作ったお弁当の写真も送ったというで初めて T シャツ姿の自撮り写真を送ったら清楚な雰囲気に見入っちゃいましたと言われて嬉しくなって、うん、少しセクシーな服装の写真も送るようになったんです。杉尾さんももう少し大胆でいいかも。声がいいんですよね杉尾さん。そういや声いいですか。声いいでしょ。
あ、
う
ん、そうなんだ、うん、
声はイメージできないな。
いや声いいと思いますよ、はい、そこまで見てしまうと体もみたいです、と言ってきてどんどんエスカレートして最終的には卑猥な写真や動画を送ってしまいましたと、
うん、送ってしまったんや。
でもね、でもう途中からメッセージでなんか最終的になんか言い合いになって私がそのことをツイートしてしまったと。それを見た杉尾さんは関係がバレるとまずいと思ったのかアカウントをブロック、うん、今絶縁状態だと、いうことで、うん、まあほんまにまさか自分がこの杉尾さんはこんな、うん
まあね、
まあだからそのウクライナのああいう、ね、戦争がなかったらこんなことには、
はい、
ねえ起こらなかったでしょうね。そういうこんだけ出る機会もないし。
そうですね、まあそういう、まあコメンテーターというやっぱ位置づけですもんね。
うん、
うん、それやったらもう隅田さんも分かんないですよ。
ああ、僕がですか。
はいはいはいはい、はい、
リスナーによくて。
いやいや、杉尾さんがそのもう対象になるんだったら、うん、あの隅田さんはもう対象になりうるよ。
いやー、それはでも杉尾さんは全国ネットじゃ、
はいはいはい、
あの大丈夫ですよK フェス大丈夫、何しても多分大丈夫。黒帯巻こうと胸見せてくれないとかで送ってもK フェス大丈夫やと僕睨んでるんですよ。
睨んでますか、はい、睨んでますか。
睨んでます、睨んでます。睨んどるんや、ね、
睨んどるんや。
いやほんまに、あの大阪の局のアナウンサーとかまずいと思うんですよ、うん、
あ、
うん、いらっしゃいましたからね、
うん、はいはいはいはい。
まあでも隅田さんもね大阪の局出だしてるから。
いやでもね、それも曜日パートナーレベルでは大丈夫やと睨んでるんですよ。
睨んでます、
睨んでますやっぱりそのメイン大阪でメインやったら多分、うんうん、いらっしゃったじゃないですか、その大阪駅の JR 大阪駅近くの手ごねハンバーグ屋のおかみと、ね、はいはい、っていうのがあったんで、
はい、
うん、それはでもこの A さんもすごいですよね。その杉尾かよって思うでしょ、これもし夫にバレたら杉尾かよなんでそこ行くんやっていうのね。確かにかっこいい人であると思う、あって知的やし声もいいしとは思うんですけど、今までどういうそういう好きになった男性遍歴があって杉尾さんにたどり着いたかね。
なんか知的やしね、まあそういうとこちゃいます、こう危機管理についてこうね、いろいろこう。
でもさ、途中からもう少し 大胆でいいかもとかそこで見てしまうと体を見たいですとか、でも見たいな A さんの胸とか、
そらプライベートやと思ってでしょ、そらもう、そらもうね、
いやそらそうでしょプライベートやと思って、まあね、放送では言わんでしょこれ、報道ステーションとか出てきてこんなことは。いやだこれほんですぐに安全保障の専門家への危機管理の、うんうん、スペシャリストやとか言われるけど、うん、それは別にこの人はそんな、まあまあ、そういう、
そうです
よ、うん、対象が違うやん、さっきの。
そういうことです
よ、うん、イクメンなんとかと一緒でね、うんうん、勝手に押し付けてさ、うん、 というわけで、ね、このぐらいしておきましょうか、このコーナーは。はい、隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和5年5月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。